あなたの目に見えているものと目に見えない世界があることを覚えなさい。その目に見えない世界に、あなた方はその目に見えない世界に目を留めていくとき、あなた方は目に見える世界が目に見えない世界によって収められているのを知っているでしょう。あなた方は私の言葉の中に生き、私の言葉に聞き、私の言葉に従って歩むとき、あなた方はその目に見えない世界に対して神の力を解き放たれていくのを知っていくようになると称されます。多くの偽りの言葉によって、多くの惑わしの力によって、あなた方は混乱と惑わしの中に生きています。しかしあなた方は神の言葉によって生かされるとき、あなた方はその中で平安と喜びを取り戻していくことを覚えなさい。私の言葉は常しえに変わらず、私の言葉に力がある年はございます。
あなたが私に心を向け、私に向かって心を開くなら、私はあなたに見つけられる年は言われます。あなたは私のもとに来なさい。そして私からの語りかけを受けなさい。私があなたに愛を注ぎ、恵みを注ぎ、あなたの人生を正しく導こうと主は言われます。
あなたの頭で考えている判断、こういうことがあったからこうなったのだというその考え、それは間違いではありません。しかし全てではないことを思いなさい。あなたの考えで物事を判断する前に、あなたはそのことから許されたことを丁寧に感謝し、そして私に聞きなさい。あなたはその一つの事柄を感謝をし、そして私に聞いていくとき、私はあなたにあなたの思いを超える計画と、また導きを語っていこう。マイナスしかない事柄の後ろに、あなたの追いもつかない神の計画と、祝福が用意されていることを覚えなさい。あなたの自分の考えを横に置き、丁寧に感謝をして、そして私に聞きなさい。私はあなたに、あなたの思いをはるかに超える、私の計画を語り、何一つあなたの人生に無駄はなかったことを、全て駅にかかることをはっきりと示していこうと主は仰せられます。私は
I
ある者は将来に不安を抱え、ある者は将来に憂鬱を覚えています。あなたはいろいろと考えるとき、将来に関してあなたの思いの中にはあまり良いことは浮かんできません。しかし愛する子よ、私があなたを止めることを忘れてはなりません。あなたは考えても良いことが思えなくても、あなたが今起こされている状況の全てに心から本気になって感謝をされているとき、私はあなたのマイナスでしかなかったと思える状況の中に、またあなたがどんなに考えてうまくいかないと思える状況の中に、私の生ける神の手を、全能の神の手を伸ばしていくと称されます。その時あなたは、私が共にいてあなたの思いをはるかに超えることをなす神であることをはっきりと知っていくでしょう。私はあなたに祭典を与え、祝福を与えます。私はあなたに勝利を与え、喜びを与えます。安心しなさい。あなたが進もうとしている道の中に、私の用意した喜びと勝利があり、祝福があると称されます。恐れないで進み、感謝を持って進みなさい。その時あなたの道はまっすぐになると主は仰せます。
この方が新しい一歩を踏み出す前に、この新しい一歩の土台に祈りを置きなさいと主は言われます。まず私のもとに来て祈りなさい。この祈りを持って、この新しい歩み、この新年度の歩みを進めていきなさいと主は言われます。また御言葉に触れ続け、私の指示を仰ぎなさい。この祈りと御言葉の土台に新しい一歩を踏み出していきなさいと主は言われます。
戦う前に試合放棄してはいけません。あなた方は戦う前に試合を投げてしまっていません。およそ勝ち目はなくても、このままいってもダメだと思ったとしても、あなたは試合を投げ捨てるのではなく、私にすがり感謝をしながら進んでいきなさい。その時あなたは神の力があなたを満たし、神の霊があなたと共に働くのを見ていくと称されます。私はあなたを勝利者とするために選び出し、あなたの人生に私の勝利を表すためにあなたを召し出したと称されます。祝福を受け取るために召されたものよ、あなたは間違えてはいけません。私はあなたを祝福するために選び出したと主は仰せられます。私はあなたを祝福する。そして私はこれからあなたを通してたくさんの人に届こう。私の愛、私の救い、私の癒し、私の奇跡、私の勝利、私の栄光を、私はあなたを通して人々に流し、人々に表していこうと主は仰せられます。
背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。彼らに見続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後を
イザヤの賛美を住まいとされる主が今日も私たちの賛美の中に住んでおられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。また、予言の言葉をありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。今日集まれた人一人を心からありがとうございます。またこの朝の礼拝に集まれないでいる人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに僕がしている神の主の朝教会のあなたのあふれる民40万の民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り触れ、そして私に信仰希望を愛を豊かに添えてください。私は御言葉によって養われ、そして御言葉によって輝いてございますように豊かに導いてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って今日もあなたが豊かに語り、私たちを豊かに強めてくださることをお願いします。語る者の友の響きであります。主を語ってください。期待いたします。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちのために中心に一回興味深く信じたりしながらご自分に鍛えていただきます。ですね、先ほど、お話が少しありましたけれども、賛美大会が先週日曜日、長崎県内予選ですけども、出りました。5月1日に九州予選があってですね、九州予選に出るための、県内予選だったんですけども、長崎協会から、11チーム出まして、で、全部で20だったんですけども、11でもですね、まだですね、月曜礼拝にいつも賛美してるおかえりないチームとかですね、いくつか出なかったので、今度もっと今度は長崎協会なんていうのかもしれませんけども、そしてですね、7位までに6つ入りました。で、順位は司法の方に書いてあると思いますけれども、さっき賛美しました喜びちゃんは9位だったんですね。で7位まで6つ入りまして、6位が2つで、M&K、ね、というのと、それから、フェイス、それから、サニーが3つありまして、大熊の白馬ですけども、それ以外に長崎ではエフライムと、それから、山田とゴスペルクラブが入ったんですね。こういうやつですね。それから、そして、2位にミドルさんみたい、貫禄って感じでしたけども、さっき言ったように、とっても良かったんですけども、白馬にはもう一本とかだったんで、ね、一回壊して作り直すことなんで期待したいと思いますけど、そして、1位が下北市だったんですけども、すごく嬉しく思ったのはですね、11位に、佐世保、10位に、平戸、で8位に伊佐が入ったんですね。で、7位までは行けて、で11位までが補欠になるんですけれども、一応長崎の3つはですね、喜びちゃん以外の3つはですね、一応九州予選に行くことになりました。で、1つも入ってない教科は優先しますので、で、私実は祈ってたんですね。で、何をやったかというと、7位までだったら確実に行けるんだけど、何位かだったら、その教会のあれがあるから、まあ、3つはおそらく間違いなく入るだろうから、11位までに他の教科を入れてください。そして、7位までに長崎教科をできるだけたくさん入れてくださいって言ったんですね。そしたら、まさか、6つあると思ってなかったわけじゃないですか。そしたら、他の教会がね、島原は残念ながら入れなかったんですけど、でも、島原は来れましたし、みんなで賛美できたので、取れなかったんですけども、入れて、なんか、ちょっと祈りが聞かれすぎたかなと思って正直驚いております。で、すごく嬉しかったのは、長崎教会の賛美がなんかこう生き返ってきたなっていうかね、わかります。まだ伝解ではありませんけれども、生き返ってきたなってことを感じまして、すごく嬉しく思いました。山田ゴスペルクラブもですね、なんかパフォーマンスもありましたし、すごく良かったですし、歌ってる人以上の表情はね、一人一人がそのダンスはちょっと気持ちないところもあったんですけども、その表情がとっても生き生きしてた。だから、非常に入らなかったんですけども、一番最初に歌ったファイヤーと、一番最後に歌った島原教会ですね。どちらもその、順位に入らなかったんですけど、何人かの方がですね、最も感動された人だったんですね。だから、特別賞があったら、ファイヤーか、島原教会が入ったんじゃないかなと思いますけれども、なんか投票してたかもしれませんね。本当にみんな一番感動できた歌とかね。ファイヤーとそれから一番最後の島今日はすごく感動した方が多かったんですね。で、なんかすごく人、それぞれのチームに良さがあってすごく嬉しく思いました。で、これから5月5日に、九州予選があって、 熊本から4線で来た7つ、それから福岡で出た7つとプラス久留米の8ってやつですけど、全部で25出ますので、ぜひ、そして3つが白馬に行きます。で3つで6位までの4、5、6が他の地区との補欠の9号なんから3つ選ばれるので、ぜひ、ね、2つ以上行けるように祈っている場所をしていただきたいと思います。さあ、それでですね、今日は聖書の方に行きたいというふうに思うんですけれども、あ、その前に今日はその昨日、おとといかな、おとといコンサートがありまして、基本御所暗記校でコンサートがありまして、で、その白馬、予選に出たチーム結構出たと思うんですけれども、その時ですね、来てくださった、杉山教授のお友達の方ですね、お友達って言うんでしょうかね、ご友人の方ですけれども、高島さん、誠さんとおっしゃるんですかね、はい、今日来てくださってますね、感謝します。
失礼
いたしました。
学校、先生なんですけど、私は
博士
なんです。
あ、大変失礼いたしました。あ、じゃあ杉山教授の生徒さん。
まあ、
年
は当然
違うんです けど、
若いんです
よ。杉山教授の年上の生徒さん。正確な、杉山教授の年上の生徒さんですね。年下の生徒さんも結構飛びで来られますので、ぜひこんなふうに言っていただける。誠なんておっしゃるんですね。私も字が違いますけど、誠なんてなんか、嬉しく思いますけど、ありがとうございます。それで、今日はね、エペソ書の6章のところから、10節から見ていきたいと思いますが、今日は、これは、霊の戦いの時によく書かれると思うんですね。霊の戦い、霊なんていうと、霊っていうとすぐ幽霊とかね、そういうことをイメージする人が多いかもしれませんけれども、まあ、わかりやすく言えば、目に見えない世界が現実にあります。これは例えば物質でも目に見える物質とともに、空気は目に見えませんがはっきり存在していますし、目に見えないものがあります。それと、ね、愛とか憎しみというのは目に見えないけれども、目に見えるものよりもはるかにある意味で力を持っていますね。で、そういう目に見えない世界、そこに影響を及ぼしてくる力というのがあるわけですね。ちょっと例えばユングなんか集団無意識と言いましたけれども、そういう霊的な世界があって、その霊的な世界の中で神様の霊、聖霊が私たちに本当に良いことをしてくださると同じように、サタン、悪魔と言いますけども、悪霊とかが私の人生を破壊してくる力があるんですね。で、ちょっと話がありますけれども、昨日整理してたらあるパンフレットができたんですね。で、ちょっと今日持ってこなかった、失敗したんですけどね、君愛されたの生まれた日本でも韓国でもものすごいヒットしましたけれども、あの歌は何かのテーマ曲だったんですよね。で、その歌の土台になった方、ね、知ってますかね。なぜ名でしたっけ。そうですね。誰が言ったんだよ。そう、イチソン、ありがとう、イチソンさん。イチソンさんっていうのは、大学を卒業してですね、すごく、本当に、すごく綺麗な方だったんですけれども、お兄さんが、クリスチャンで日曜日教会行って、その後、大学の図書館に行って勉強を終えて、10時に待ち合わせをして、お兄さんの車で、一緒に家に帰っている途中に斜め前から、お酒に乗っていた、ね、お酒を飲んで飲酒運転していた車が突っ込んできて、でハンドル切ったら対向車線に入って、そのまま6台なんかつないだかなんかのあれ事故になって、そしてハッと気がついたお兄さんが気がついたら、妹さんが、そのイッチソンさんが火の中にいたわけですね。それで慌てて助け出したんです。で、救急車がやってきて一命取り留めたんですけど、55% 体の 55% が焼けでした。で、顔がぐちゃぐちゃになってしまった女性ですよね。大学の卒業するばかりの女性ですよね。それでそこから、お父さん、お父さん、お兄ちゃんお願いだから私を殺してっていうところが始まるんですけども、そこから始まったんですね。ところがその中でこうお兄さんが本当にこう何十回にわたって手術をして日本に来てきたんですけども、回復していくんですね。そして最後に本当にこう、指なんかもね、ほとんどこう、ね、先が全部切断になるんですけども、ところが彼女は最後はアメリカの大学に留学しますけれども、その中であの歌が生まれたんですね。そして彼女はすごく元気になっているんですけれども、その時に書いてありました。今聞かれたら、事故の前に戻りたいですかって聞かれたら、私は決して戻りたいとは言わないって。なぜかって言ったら、私はその本当にこの辛いところを通って、本当に厳しいところを通って、ね、鏡見たくなかったんですね。鏡見たくて、鏡見ないようにしたんだけど、何かの弾みに、この、こういう、物に映る、 物に映るとかスプーンに映ってしまう自分の顔を見た時にギョッとするって。で、子供が大好きで保育士になりたかったのに、その子供たちから化け物って言われたんですよね。すごい傷むんですけど、ところが彼女はその中で本当にお兄さんに励まされながら、あのリハビリを繰り返し、そして手術を繰り返して、ついにものすごく苦しい痛いところを通るんですけども、あの回復していくんですね。で、その時に彼女が言ったのは、私はあのこの苦しみを通して、今まで決して見えなかった、あのままだったら決して目も留めなかった、この本当に見えないもの、一番大切なものを知ることができた。で、この神様が与えてくださる喜びは平安に比べれば、ね、あの時持っていたものなんて虚しい、私は戻りたくないって言うんですね。で、それを読んだ時にね、それは上っ面じゃない、それを読んだら、ね、なんかものすごく心が熱くなって、これは感動したんですね。で、あの全然ね、大げさに書いてないんですよ。短いトラクトだからさらっと書いてあるんですね。でもさらっと書いてあるけど、なんかこの人本当に神様を知ってるんだなと思ったんですね。で、その目に見えない世界って本当にあるんですね。で、本当に目に見えない世界、神様は目に見えません。でも目に見えるものにはるかに現実で、私たちの人生を祝福してくださるんですね。で、それをあのその方、同じように目に見えない世界に、その神様の祝福を私たちの人生から奪おうとして、私たちの家庭を破壊しようとして働いてくる目に見えない力がある。それを聖書ではサタンとか、あるいは悪霊というふうに言います。霊なんていうとすぐね、幽霊とかそういうなんかね、オカルト的なものを発想しやすいけども、あの、聖書はもっと広い意味であのサタンというふうに言ってるし、もちろん狭いでもあの悪霊ってありますけれども、そのことを覚えてください。で、クリスチャンはじゃあもうサタンからは勝利して守られてるのかというと、もちろんイエス様の十字架を死んだ時、私たちは罪が許されて、サタンにも勝利して救い出されたんですね。命が与えられました。でも、この地上で生きている限り、私たちはいろんな戦いがあるわけです。私の思索や心や、あるいは体に対してね、いろんな戦いがあって、もちろん私たちの罪もあるんですけれども、そこにつけ込んでくる目に見えないサタンの力ってあるんです。だからクリスチャンでも残念ながら自殺することがあります。ね、同じ韓国でね、その、あの韓国は結構俳優さんでクリスチャンの人多いんですけどね、すごい非難の中傷を受けた俳優さんが自殺してしまったそうですね。その方はクリスチャンだったということなんですよね。じゃあそれはあの何かって言ったら、救いを失ったとは思わないですね。でもはっきりそのいろんなもの攻撃の中でやられてしまったんでしょうね。だからそういうふうにクリスチャンだったら、もうそういう目に見えない闇の力、サタンの力を受けないのかって言ったらそうじゃない、むしろ逆に激しい戦いがあるんですね。で、私はクリスチャンで言うと本当にこう神様の愛によって育まれていって、聖火って言いますけど、だんだんこう神様に近づいていく、イエス様のことを述べたいけど宣教とかありますけど、もう一方で、ね、戦いってあるんですから、ね、その目に見えないサタンとの戦いっていう状況で、このことについてはあんまり多くの教会で語られないんです。でも今世界を見ると、成長している教会、人々がどんどん救われて神の働きが起こっている教会は、この戦いについて語っている教会なんですね。で、私たちの教会でもこの本当にいいですか、神様に近づいていくって成果って言いますけどね、どんどん私は教会に近づいていくこと、ね、から神様に奉仕すること、福音宣教がとっても重要です。でも戦いについても私たちは語っていかないといけないし、知らないといけないんですね。で、その時に私たちのクリスチャンの成果っていうのは、この地上でですよ、本当に勝利する人生、神様の栄光を表す人生になっていくことをね、知ってほしいと思います。で、ビギターレッドイーなんだったっけ、ありがとう、イー、実はなんですね、1の3っていうのは、あのすみません、私短いトラックだったんですけどね、あのその時の写真と前の綺麗な写真と、その直後のすごい写真と、今ね手術して良くなってきた写真とあります。でもそれをこう、神様の恵みを受けてございます。でもそれを奪おうとする力があって、今日はそれに対してどう戦っていくかっていうことについて見ていきたいと思っています。で、10節からなんですけれども、このエペソ人への手紙っていうのは6章の一番最後のこの10節からのところに、いわゆるそういう闇の力に戦うためのことが書いてあるんですね。で、終わりに言います。主にあってその大能の力によって責められなさい。主にあって、つまりキリストにあって、その大能の力、神の力によって責められなさいって書いてあるんですね。自分で頑張るんじゃない。あの自分で頑張るクリスチャンって結構いるんですね。で、自分で頑張るクリスチャンは最もきついですだってあの、ね、神様に交際してたのも知れたのに、再びね、なんか知らないでこう、あの努力はどうでもいいって言ってありません。私たち人生を生きていくからね、努力は必要でしょう。でもそのサタンとの戦いとか、神と共に生きるってところで、なんていうのかね、その自分で頑張ると無理が生じるんですね。神様の助けをいただいて生きるってことがあるわけですね。その神の大能力を説明なさいって書いてある。 そしてここからその霊の高みのことが書いてあるんですが、ここに入る前にですね、エペソ人の手紙っていうのは聖書の中に、ね、こんな分厚い聖書の中で、このエペソの手紙っていうのはこれ、ね、数ページなんですけど、パウロが書いた手紙なんですが、このテーマがある。それは教会なんです。エペソ人の手紙は教会について書いてあるんです。だからその一章のところにはよくね、主の十字架では語られます。一章の22、23にはこういうことがありますね。開けられても開けなくても結構です。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものに立つ頭であるキリストを教会に与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のもの一切のものに立つ方に満ちておられるところです。教会にはキリストが満ちている。教会の頭はキリストだってことが書いてあるんですね。で、歌もあるでしょ、ね、でそのつまり教会のことがエペソ人には書いてあるってことはね、この霊的な戦いっていうことを語るときには土台が教会だってことをしないといけない。個人ではないんです。さっきのその、そうそうです、ね、もう本当に教会ってなんですね。教会の中です言ってながらそういうことか、その苦しみの時も教会につながり続けた。教会が土台なんですね。言葉を忘れないから、ね、教会から離れて個人でサタンと戦うとしたら、これは無理が生じます。だからいつも言うように私たちの信仰生活を崩すときに、サタンはいきなり崩しません。必ず教会から批判します。教会から批判されても、神様は信じてる、イエス様は信じてるのよっていう、信じてはいるんです。だけどもこの地上で本当にクリスチャンとして勝利に満ちた、喜びに満ちた、命に満ちたクリスチャン生活を送れるかといったら、信じてはいるけれども世の人と何ら変わらない、場合によって世の人よりもかえって厳しいクリスチャン生活になったりするわけですね。でも教会がしっかりつながっているときに、いろんな問題が起こるけれども、それに対して神様の勝利の力を体験していくんです。だから教会が土台なんですね。でこのことをね、まずはっきり知っててほしいと思います。でもう一つはですね、ずっとこのエペソ書の手紙ではですね、救いのことが最初書いてあるんですね。だから十字架が土台になります。私たちは人間はですね、自分の力ではどうすることもできない、自分の中にある何だろうな、罪、生死は罪ですね。神様を信じない結果が生じる、的外れですね。どんなに一生懸命生きてもうまくいかない、噛み合わない、いろんな問題が起こります。一生懸命やればやるほどかえって混乱したり、かえって泥沼に落ちることってありますよね。自分でも周りでも。それは神様を信じない、的を外してるから。だって的外れってハマルチアっていう方でいいんですけども、罪っていうのはギリシャ語で的外れって意味なんですよ。だから一生懸命やってもうまくいくことも間違いますよ。でも一生懸命やってもうまくいかないことがある、ね。例えば嫁と姑の問題って日本だけじゃない、世界中なんですよ。欧米諸国が関係ないのはそうじゃない。私いろんな国に行きましたけど、35億行きましたけど、どこにもあるんですね。で、いろんなことが生じる。いい人であってもぶつかったりする。分かりやすいからそう言ったけど、それだけじゃないですよ。いろんなことが、人間関係、そうですね。看護師さんがよく言いますよね。すごくある病院で勤めていた看護師さんは、そこは毎週、毎日中のように誰か死者が出る病棟なんですね。そういう病棟だから言ってました。死に立ち会うのは正直言って嫌になっている。どうしたかというと、死を間近にするとその人の家族のことが明らかになる。で本当にごく少数死を前にしてとっても温かい家族がある。でもほとんどの家族は誰かが死ぬ前に、その周りに第三のことやいがみ合いとかいろんなことが起こる。中には、ね、亡くなっても取り引き取りに来なかったり、もう死が直前なのに全然お見舞いに来ない家族っていうのは結構あるんですって。病院には言いません、ね、その方を集めた病院には言いません。ある有名な教病院です。そしてその人はそういう病院の時にね、その看護師さんはとってもいい方ですよ。だからもう、ね、嫌になってたんですね。ごく少数しかない。さらね、でもじゃあその家族の人たちを責めれるかというとね、人間のね姿が露骨に現れてるだけですね。で私人間はねすごく美しい立派なものもあるんですけど、一方で自分でも見たくないような汚れたものや罪があるわけですね。でそれはどうしようもないんです。まだ外してない。それは神様を信じないところ。でその罪を全部で、その罪はでも最後に必ず裁かれる。でその罪の結果、私たちはどんなに一生懸命頑張っても祝福を受けれない。神が用意している祝福を十分に。でその裁きや呪いや悲しみや苦しみや痛みを全部身代わりに決めたのは十字架だった。だからイエス・キリストの十字架はいつもように過酷なんかない、本当に惨めでみすばらしくて、そこにいたら私が顔を背けるような姿だったんです。これ世界で最も醜くて汚かったんです。世界中のどこにある姿よりも惨めでみすばらしくて汚いはずです。そうでないなら嘘です。でもだから世界で最も醜い方も、どんなに失敗した方も、 十字架の前に来るならば必ず許されですから、キリストが誰よりももっと下に、キリストがどんな人にももっと下まで行って身代わりに苦しんでくださって裁きを引き受けてくださったからですね。でキリストは罪もなかったのに身代わりになって死んだわけですね。で皆さんも知ってますよね。それを信じて私たちは許されて、義というのは正しいとされて、命をいただいて、復活の力をいただいて、ね、あれ今生かされて、だから負けることはないんですけれども、その救いが土台なんです。だから贖いって言いますけれども、代わりに代価を払ってくれた贖いって言いますけれども、だから私たちも許されてるんです。贖われてる、当たり前のことなんですけどね、人は結構そうじゃない。過去の失敗や過去の罪を自分で自分を責めますし、神が許してたけど人は許してくれなかった人でしょ。自分で自分を責めるし、人は責めてくれじゃないってことを知らないで、自分がそこに立つとね、戦っていける。本当に言ってるとね、サタンぶつかってきますからね。許されてることをしないでね、自分が。あれもこれも悔い改めたら許されてる。と同じように、あの人もこの人も許されてる。エス様を信じて悔い改めたなら、私は許されてるけども、相手は許されないってことになるんです。これは、自分も許されてるし、相手も許していくってことです。これは正しいですね。でも、人間だから許せない感情が起こるかもしれない。感情が起こりを置いて許すに立つことですね。神様は私を許しくださって、私もあの人を許します。そこに立ってその時に、これからお話しするレオンだから、教会という土台と、十字架という土台にしっかり立って、その上で今日のこの例の互いの話があるということを知ってほしいですね。まあ、もう一つ丁寧に言えば、この直前にね、夫婦のこと、親子のこと、社会の、ね、当時は奴隷でしたけども、奴隷と主人のことが書いてある。その秩序が書いてある、その直前にね。夫婦関係のこと、親子関係のこと、それから主人と奴隷の秩序のことが書いてある。だから、もう一つ言えばその秩序が出るんですね。で、まあ、このことをしてくださって、それで今日のところに行きますね。ちょっと書き合わせにしますけども、11節。悪魔の策略に対して、立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。で、悪魔の策略って書いてあります。サタンは策略を持って私たちの人生を破壊しに来ます。あるいは私の家庭を。だから策略を持ってくるってことを覚えてください。で、私たちがどんなに賢い人でもこの悪魔の策略に対して自分の知恵立ち向かうならば勝てません。悪魔は天地創造の時から落ちたサタンですから、いたわけです。私たちよりももうはるかに年寄り、ね、そして知恵があります。もともと天使だからね、落ちたサタン天使だからね、知恵があります。だからどんなに私たちの知恵を超しても立てない。だから私たちは神様に力によって神様に従っていく中で勝利をするということですね。だから神の全ての武器を身につけなさいと書いてあります、ね、で、私たちの格闘はこの地上にいる限りいろんな戦いがある。それは血肉、つまり目に見える世界、そこで戦っているように思うけれどもそうじゃないんだ。目に見えない世界にある主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。その目に見えない世界を牛耳っている力がある。その目に見えない力、牛耳世界にあるものを、それに対する戦いなんですよってことですよ。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、その悪魔が私の人生を破壊してくるときに対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神の全ての武具を見取りなさいと、全ての武具を身につけなさいということですね。で、具体的にこの後書いてあるんですが、今日は、3つに絞りながら、他はさらっといきます。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め。真理っていうのはこれはイエス様のことですけれども、あるいは聖書の御言葉、それを締めるってことね。そして胸には正義の胸当てをつけなさいって書いてあります。で、ここをちょっと大事にしたいですね。胸っていうのは一番こうね、相対する弱いんですね。だから例えば背袋なんかね、一発打たれたら示しますけど、 胸っていうのは心臓も肺もここにあります。呼吸器がね、気管支もそうですけど、だから非常に大事なところ。で、そこには正義の胸当てをつけなさいってことです。正義の胸当てったら正義だから正しいことなんです。こう考えると、正義の胸だったら立派な行いとか行動って。でもそうじゃない。私たちの立派な行いや行動で正義だと言ったらですね、無理が、誇りがいっぱい生じてきます。何かって言ったら、悔い改めなんです。本当に私たちが神様の前に悔い改めるときに、イエス・キリストを持っていたとき、つまり完全な正しさ、神様の持っている気、完全な正しさ、一回も罪を犯さなかった方、一度も罪を犯しておられないイエス・キリストの正しさ、イエス・キリストの正義、神の義が私たちの胸で正義、これがサタンたちの正義。だから本当に悔い改めて神の持っている正義、これを胸当てにしなさい。悔い改めるとね、神の義が私たちの正義なんですね。これが大きなことです。もちろん その結果、私たち自身の行動も決められていきますよ。私たちも、ね、正義に近づいていきますけどね。だけど、これね、悔い改めなんですよ。これが一つのポイントです。で、悔い改めだけでね、変わることってあるんですね。ものすごく古い話ですけど、私が東京にいた時、22年前かな、ですね。そうですね。夜ですね、今みたいに、後ろ側にも正解ありますけど、正解があったんですね。で、準備祈祷ってのがあったんですね。そこでですね、ある牧師がですね、祈りに行きまして、威厳でずっと祈ったんですね。そして、祈っただけそうです。そして、私は前の方に座っていて、妻はなんかね、なんかの都合で後ろの方に座ったのかなんかですね。そして、祈ったんですね。そして、その時はね、ふっかしたのかなかったと思うんですけどね、妻がすごくね、私に対してね、悪い感情を持ってたんです。ね、でもね、神様にね、威厳で祈ってたんだけどね。そしたらですね、突然ですね、なんかね、分かったんですって。本当に私が悪いってことが分かったんですね。面白いこと言ってましたね。それはね、説明できないけど分かったんです。本当に分かったっていうのを思って、すごくやられたときに、すごい喜びとね、なんか違う。それまでのものが一変したんですって。悔い改めた瞬間ね、なんかね、本当になんかそのこう、ものすごくこう、騒がれになって、自分の驚くぐらい喜びが来たって話をしていました。で、経験ありませんか？悔い改めた時に全く作り変える話っていうのは。よく小渕さんの恐竜の話を私がしますけども、あの時も、美智子夫人は、ご主人が恐竜しているのかかわらず、祈りたいんだけど祈ろうと思うと、怒りとか、なんかこう、やりきれなさしか出てこなかったのに、ね、神様の前に、子供さんを見たときに、この子にここをね、この子にお父さん必要だと思ったときに、突然聖霊に臨まれて、涙が出てきて、導かれたのは悔い改めだったんです。面白いでしょ。悔い改めだったの。あれは神様に導いてくれた。で、本当に神様の前に、わけわからないけど、私悪かったんです、私悪かったんですって、叫んでるんですよ、自分で一生懸命神様に。叫びながらここら辺でね、何が悪かったんだと思って言ってたんですよね。でも本当に涙が出てきて、私が悪かったって悔い改めた。そしたらね、その時にね、祈りが導かれた。その時に風向きが90度変わって、オホーツク海に向かってひたすら漂流していた小渕さんの船は90度風向きが変わったんで助かったんですね。で、後藤中島にかかったって話をしたんでしょうけどね、今日詳しくしませんの時間ないからね。で、面白いけどね、悔い改めっていうのはですね、実はすごく大きな力なんです。これ一つね。そしてもう一つはね、この次はですね、足には平和の福音の備えを置きなさい、これら全てのものの上に。平和の福音の備えっていうのは、まあ、宣教かなと思いますけど、今日は詳しくは言いません。で、信仰の盾を取りなさいって書いてあります。それによって悪いものなんて火を見なくすことができます。火矢っていうのは、よくね、テレビを見ますと、矢の先に火がついて、パッてこうね、刺さると、ボッて燃えるやつです。ね。まあ、今時はもうそういうのはないけど、昔よくありました、火矢ってね。だから、火矢が飛んでくると、ヒヤッとするんじゃなくて、ボッて燃えるわけですね。ね。それが刺さったりしたら、燃えるわけですよ。で、例えばこれは分かりますか、言葉が飛んできたときに ね、例えばあなたバカねって言葉を言われるとします。で、別に平気にやり返せればいいけど、その一言がぐさっと心に刺さったりして、ね、火矢がついてる場合、あなたバカねって言葉がブオーって燃えるわけですね。バレバレバレバレバレってもうね、10倍から100倍になってしまうわけです。これ本当に怒るんですよ。我々言いますけど、年に関係なく、表に出すか出さないかは別として、人の言葉がぐさっと刺さったら、ブワッと燃える。二通り反応があります。例えば、あなたバカだったらね、ね、ブワッと燃えてしまうと、それは私はバカよ、どうせ私はダメよってこう否定的になって、ゴーンと落ち込んだ。もう一つはね、何がバカだって、あなたの国でバカじゃないとか言ってこう、怒りと憎しみがガーッと燃えてきて、許せなくなってしまうタイプ。もう二通りあるんですね。まあ、他もあるかもしれませんけど、大きくわけですよ。他もあるかもしれませんけど、これ言葉の火矢が飛んできてね、ぐさっとされたらいけない。で、これね、結構しばしば起こるんですよ。クリスチャンであっても起こるんですね。じゃあ、だから信仰の大盾って書いてある。信仰の大盾でその言葉の火矢を消せって書いてある。刺さってしまったらもう燃えるから、刺さる前に火矢で消せ、盾で消せって書いてある。盾とは何でしょうね、これ。信仰を用いることですね。具体的には。一番簡単な方はね、感謝することです。言葉が来る瞬間に感謝をするとね、感謝の盾でポンと貼り付ける。だから私たちの教会は避難中傷された時、ね、いろいろ避難中された時に、そこで私たちに神の一番が感謝だったでしょう。最初は1回つぶやいたら2回の感謝から始まって2倍の感謝になって 10倍の感謝になって100倍の感謝というようになって1時間感謝になりしましょうというようになって、そこで感謝が身について徹底して感謝したというか、そのことが逆に益になって逆にしちゃいましたね。で、あのね、感謝をするとね、あなたパパにパシンと感謝しますと、感謝しますとパーンとこう刺さる前にこうね、刺さる前にこう火やら立てたらパンパンってこう届くるとか、つぶやいたり文句を言うとね、とかね、あとかね、なんてとかね、文句言い出すとですね、盾じゃないからぐさっとくる、こっちからもぐさっとくる、弁慶みたいにぐさぐさぐさってやられてる人がいたりするわけです。いたりはいるわけですね。悪いことじゃないですよね。なんで言ってるかって、私自分の経験があるから、まあ、それでもね、肺の中から感謝を復活させてくださいますけれども、でも感謝の盾を持っている時にね、跳ね返せるんです。で、あの例の大会っていうとね、オカルト的なことを考える人が多いけれどもね、一番戦場になるのは、ね、私の心と思いなんです。実はそこが戦いの戦場に一番そこを守らないといけない。で、サタンが降りてくる火矢があるんです、いっぱい。それを感謝の盾を持っている、自分自身で攻めたいという声に対して悔い改めを通して私は勝利するんですね。そして救いの兜をかぶり、また御霊の与え続けている神の言葉を受け取りなさいと書いてあります。ここで神の言葉って書いてあります、ね。これ聖書の言葉、神の言葉には力があります。これは人々の心を作り変えますし生かしていきます。で、もちろん御言葉が一つでしょうし、もしくは予言の言葉もそうしない吟味したら、その神の言葉を私たちがもっと語るかなんですね。で、先週1週間借りてください、ね、神の言葉をどれぐらい私たちは生活の中で語ってたでしょうか。神の言葉を受け取りなさいって、これだけは武器なんです。他は全部守りなんです。今言ったのはこれだけが剣だから武器なんです。これだけが敵に立ち込むことができるんですよ。賛美が一ついいのは、賛美は神様の言葉を多くの歌ってますので、神の言葉を神の方が止めただけから剣になる。感謝もいいのは、感謝の言葉は剣になる、神の言葉がね。で、実際聖書からの言葉とか神の言葉を語るといいんですね。例えば皆さんの愛するものね、お子さんとかに対してもね、どんなにいい人であっても必ずしも神の言葉とは限らないんです。例えばね、賛美はすごい人材が来ますけれども、感動したり泣いたりするのは別に賛美じゃなくても、世の歌でも感動したり泣いたりすることありますね。あるでしょ。あれは別に聖霊じゃないわけです。心の高揚感と感動なんです。で、本当に賛美から来る感動っていうのは神の臨在から来る感動なんです。これ違うんです。で、人の慰めや励ましってあるんです。で、その人の言葉によって慰めたり励ましたりすることは確かにあるんです。でもね、それってある限界があるしね、根本的に付け替わるわけじゃない。神の言葉はサタンを打ち砕く、私たちの人生を破壊してくる、そのさっき言った、ね、闇の力、サタンの力を打ち砕く。で、多くの人ね、今すごく精神的な病の方が多いですし、ね、精神科にも心境が出ていっぱいいます。薬を飲んだ人はたくさんいます、実は。で、全部ではありませんが、非常に多くの部分がそういう霊的なものの影響を受けている人が多いんですよね。そういうのが大事だよね。神の言葉は即時なんです。神様の言葉は希望を与えるんです。神の言葉は力を与えるんです。神の言葉は命を与えるんです。神の言葉は励ましを与えるんです。神の言葉は復活させるんです。神の言葉は癒しを与えるんです。ね、すごいですけどね、イチサンさんは、まあ、もう本当に女の子で22歳ぐらいで本当に年だったのに、もうね、やけどでむちゃくちゃなったけど、自分のすぐの顔でギョッとして、自分が一番愛としたかった子供たちから怪物と言われて、どんなに痛んで励ましようがないじゃないですか。でも彼女は教会に行き、本当に神の言葉を聞き下げて、お兄さんが人間で励ましたね、神の言葉で励まし続けたから彼女は立ち上がった。その時に神の体験したんです。そして彼女は今ね、本当に随分手術を繰り返して、ね、良くなりました。でも昔に比べたら違いますよね。手術の後は今でもあるわけです。でも本当に今の自分がいいって心もそこから思ってるわけですよ。そして勉強してリハビリしてアメリカの大学に留学して勉強してますけれども、まあね、でね、堂々と公に出てきてるわけですよ。それだけの力はないけど神の言葉ですよ。神の言葉はサタンを砕くんです。神の言葉は闇の力を砕くんです。で、皆さんね、実は私たちはその神の言葉を語っていく必要があるんですよ。世は神の言葉を聞きます。私たちが神の言葉を語るのは誰も神の言葉を語りません。 で、私たちが神の言葉を語るとき、初めて人々は神の言葉に触れるんです。イエス・キリストに希望がある。イエスがいるから大丈夫だ。イエス・キリストはあなたをあがなってくれた。イエス・キリストはあなたを救ってくれる。イエス・キリストはあなたを助けてくれる。イエス・キリストは絶望から救い出して希望を与える。イエス・キリストの癒しの力がある。十字架のもとに来れば、どんな問題も解決できる。十字架には癒しと奇跡を行う力がある。って私が語らなければ、世は誰も語りません。その神の言葉は、サタンと闇を打ち砕くんです。でね、この後に、ペテロ、パウロは何を言ったか、すべての祈りと願いを用いて、どんな時も御霊によって祈りなさいと。だから、今日はやりませんが、祈りにはすべての祈りだから、いろんな祈りがある。で、御霊によって祈ってほしいと。そのためには、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてある。ということは、目を覚ましていないと書いてある。今日見に起きてますけれども。で、もしあったら、忍耐の限りを尽くして祈りなさいと書いてある。ということは、これは生徒のために、誰かのために取り出すとき、祈るとき、忍耐がいるんですね。すぐに答えないことがある。でも皆さんね、すぐに答えないことが聖書の話もして諦めないでください。これも戦いの一つです。人間的にどんなにしてやってうまくなるのかって、私もこれはですね、8人子供いますけれども、ね、今日ここに来ているのは1人、横に2人、2人かな。で、1人は今、アメリカにちょっと行ってます。そして、1人は東京にいますね。で、上に何人ぐらいか、3人ぐらいかな。いますね。あ、1人はさっき礼拝の時はちょっと、どちらに行きましたね、1時間ぐらいで。ね。で、1人は今寝ております。福岡から来るといいなと思ったんですけどね。で、何かというとですね、どんなに人間的に一生懸命やってあげても、ね、限界がある。場合によってはマイナスなことがあるんです。だからね、祈りはね、本当にその人を助け出す。私は自分は祈りによって救い出されたということを知っております。ね、で、クリスチャンホームでなかったらいいですか？祈ってる人がいることを覚えてください。私は自分で教会に来たのっていう人がいますけど、それは困難です。必ず神様があなたのために祈る人を起こしております。誰も周りにクリスチャンいなかったですけども、神様は世界のどこかであなたのために祈る人を起こされています。で、クリスチャンになってからも神様は私たちを祈りによって立てるんです。でもそれは忍耐がいるんです。なぜか、祈りって愛がいるんです。愛するってのは忍耐がいるんです。忍耐のない愛は本物の愛じゃありません。聖書から愛じゃありません。そんなのは一時的な感情です。高揚感です。忍耐しない愛は本物の愛じゃありません。本当に誰かのために祈ろうと思うと忍耐がいるんです。それは愛がいるからなんですよ。ね、で、それは霊の戦いの鍵なんです。一つ祈る者が勝利を見ることができるんです。皆さん覚えてください。ね、今日はちょっとお休みして、月曜日、今礼拝に取られますけど、リュウ君が、ね、最初F で小心血という不治の病にかかって日本に来て、ほんの数ヶ月で、ね、日本人に向かって死ぬか可能性がほとんどだったときに、教会に祈りましたって言ったのがあったけど、かなり忍耐持ってなりましたよね。で、癒されて初めて教会に行ったのに、今でも思いますよ。みんな涙が出ましたよね。あれ、勝手に出ましたよね。彼が立っただけで、祈ったからです。本当にみんなで祈ったから、彼がここに立ったとき、涙が勝手にこぼれてきた。で、彼も泣いてました。で、彼はそのことを思い出して、今でもね、いつも寝てますけどね、アルバイトで疲れて、はって目を覚ますんですよね。で、彼は歌を歌ったでしょ。イエス様、あなたがいなければ私はいないって言うのに、もっと歌ってほしいんですからね。私はそのフレーズが感動的だったんで。で、それは、で、あれでもあの時、ある期間祈らされたでしょ。すぐ治らなかったでしょ。ある期間祈ったんですよ、教会として。それは神様はね、忍耐を求められた。持っての愛を求められた。ある期間祈るっていうのは愛が求められたんです。それは戦いなんですよ。人の人生を破壊してくる闇の力、サタンの力、病かもしれない。何か冷たい言葉かもしれない、人の冷たい視線かもしれない、ね、その人自身の問題かもしれない、それに打ち勝っていく力ですから、それはね、祈りなんです。これは一つ、それと思います。神の言葉なんです。神の言葉がダメです、もう俺はダメだなって言ってる人にね、大丈夫だって、イエス・キリストのあと、ね、立てれるからって、イエス様がいるから大丈夫だよっていう神の言葉が大事なんですね。そして最後にパウロ言いました。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を知らす、大胆に知らせることができるように私のために祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の悪意を果たしていきます。鎖 際に流れていても語るべきことを大胆に語るように祈ってください。2回も言って大胆に語るように祈ってください。あのパウロが、旧約のモーセ、新約のパウロと言われるあのパウロが、なんかパウロが決めたらな、恐れるものないみたいな感じで見えますけど、あのパウロが大胆に語れるように祈ってくださいって言ってることは、恐れたってことです。私たちが神の言葉を語ろうと思うと、福音を語ろうと思うと、特別な恵みがあって平気で語るときもありますが、恐れるのは普通だと思ってください。学校で、職場で、社会で神様のことを全く違いに何のせいもなく語るとしたら、これ恵みです。普通はね、語ろうと思うとね、口を開くと思うとね、他のことは語れるのにね、神のことは語りにくいってことが多いんです。これ見えない力がある。だからパウロは大胆に語れるように祈ってくださいって言ったんです。で、祈りがバックになるときに私たちは語る。今日もこう大事なで説教してますけれども、私いろんな教会に行くんですけど、面白いことがあるんですね。ある教会行った時にね、チャレンジしたんですね。バックに取りなしをつけるとね、礼拝でもね、正解でもね、全然変わりますよって思った。長崎ではいつもそうやってね、祈りと置いていますって正解の時に、その人は自分は聞かないんだけども本当に祈って、でも後で祝福を受けますよって話をしたら、そこからその教会はね、バックで祈りと置いたんです。そしたらね、全然カッと語りながら、私は説教したのが分かるんですね。これは自分ではない、語ってるのは私だけど、神様が語ってくださって祈ってる方がいるから語ってる。で、数週間前から、四五週間前から、日曜日の大礼拝の説教が変わったんです。上手くなっただけしていません、ね、何を言いたかったらね、ある神の力が流れ始めてる。私ははっきり感じてるんです。皆さん感じてるかどうかはね、知りませんけど、私は語りながら感じてるんです。私の調子は正直言いますけど、最近良くないんです、ね、人間的にはですよ、全然良くありません、ね、人間的にはもう最悪です。しかし礼拝の奇跡をしたらね、神の力がすごく流れる、感じるんです。それを皆さん感じるかどうかは皆さんのあれですけれども、はっきりはね、後ろで祈っている人がいるからなんです。で、パウロは知ってたんです。バックで祈りがあると語るのが変わるって。この前、妻が PTA 代表でですね、ね、ビートに役員してる結果ですね、小学校6年生の子供がいたから、ね、代表でお話することで、皆さん卒業式に受け入れて代表でね、ありがとうございますっていう先生で、教会が祈ってくれたんですね。普通に世の中の挨拶だったんです。でも神様に示されて、先週話したように喜びの話をした時、何人もの方が泣いて、個人の話ですね。そしてその後に、ね、わざわざ来てくれて、わざわざ握手を求める人は何人もいたそうです。その人たちにみんなこうね、つまんでさすがですね、こうラジオの上げてね、本当に何人か聞いてくださった人です。そうですね、実際にね、バッグが祈りが変わるんですよ。私一番感動したのはおっしゃいますけど、太田さんの結婚式でもうだいぶ経ちますけどね、子供さんがもう大きくなって、最近作詞作曲をしてますからね、太田さんって言われますかね、四日市の太田さんね、久美子さん、久美子さんがアフリカの方と結婚するときにね、私行ったんです。私は知識じゃなくて、呼ばれて行って、それでスピーチしてくれて、20分話してくれてですね、何話してるのか、伝道してくれて、とにかく伝道してくれて、そういうことで、スピーチは3分と思って決めて行ったのに、20分何でもいいから伝道してくれって言った。これで立ったんですよね。で、その前にアフリカの、そのご主人の方、アフリカの方だった、ガーナの方だった、お兄さん、片言の日本語ね。で、太田久美子さんはもともと韓国の人、大事韓国人でしょ。だから、すごく片言の英語も出て、とにかくあったかい、なんかものすごく心が高くなるような話をされたんです。そう、うまくないんだけど、わかるでしょ。この後に話すんですよね。すごく話したけど、立ってね、一言言った瞬間ね、さーっと仕上げたんですね。今でも間違いません。さーっと仕上げた。その瞬間ね、あーっと思った次の瞬間、パッと言葉が来たんです。その瞬間、全員がいいですか、さーっと仕上げた次の瞬間、一つになって私は注目したんです。今でも忘れません。私は実はその前に妻にね、電話したの。20分って言われたけど、話すことがないから祈ってて、頼むから祈っててくれ。でね、で直前にもっとね、確認して、もうすぐだと言ってたんですね。はっきり分かりました、私は。その瞬間、祈ってるよって。そしたらね、20分、ぴったり20分。めったに私を私の目の前では褒めてくれないパウル牧師が、話し終わって、席に戻った時ね、思わず目まして、キャラが。よかった、だったんですね。で、本当によかったと思うんですよ。私はね、招きをしてなかったんですね、心配して。パッと立ち上がってね、終わった瞬間、まっすぐ太田久美子さんのお父さんのところに書き物をしてかれました。それで、食べる前に、すぐにそこで太田久美子さんのお父さんに、今信じませんかって招きをされたんですよね。そこで信じちゃったお父さん。ね。やっぱさすがですよね。で、私の20分間ね、 あんな素晴らしいスピーチはないってぐらいスピーチしました。小渕牧師の話をしながら、久美子さんの CS の長崎の CS の話をして、そして話をして小渕さんが最後に夫婦のことを言って、最後ピタッと自分の、なんでこんなにいいって言われて、私自分じゃないと思って、 100% 自分じゃない、私は試合切られたんです、本当に試合切られたんです。次の瞬間変わったんです。で、罰金の意があるかないかって言うんですよ、全く変わるんです。で、パウロは知ってた、あのパウロはだから祈ってほしい。で、皆さんは社会に出て行って、学校で、職場で、家庭で、地域で、いろんなところでこの語る機会があると。語ろうと思ったら語れなかったり、恐れがあったり、うまくいかなかったりする自分に出会うでしょう。落ち込む人なんか何にもない、普通なんです。あのパウロはそれを知ってた、全然普通のことなんだ。から教会がバックにあって、教会で本当に祈りがあって、その祈りの土台に私たちは神の言葉を語るのです。だから教会なんです。ある時は逆にあなたは教会に来て祈るのです。だから他の人は語るのです。でもある人の時には今度はあなたが語る番で、今度は教会が祈るのです。私は今自分の話すのを話しましたけど、私は今度は逆に教会で祈るわけですよね。でその時に他の人は今度は語るわけです。そして神の言葉が語られている時に、人々は命を見出す、希望を見出す、救いを見出す。言葉が語られないと技は起こりません。で、そのことをぜひね、覚えておいてどうしたんです。で、今日ね、感謝のことを言いました、悔い改めも言いました。でもこれは全部守りです。本当に人々の人生に影響を与え、人々を作り変えていく力は神の言葉にあります。サタンを砕くのは神の言葉です。で、それを語るには、ね、戦いがある。サタンは知っているからね、神のことを話さない。他は喋らせてくれるんですよ。他のことならいくらでも話せるんだけど、神様のこと言おうとするとグッとこうなんか話してくなったりする経験ありませんか。でね、面白いけどアメリカの方が語りやすいんです。宣教師がね、アメリカの宣教師がいましてね、アメリカの時当たり前のように二色での祈りをする。で、場合によったらね、大きな声で祈りをして、逆にストレッチに伝統までする。で、日本に来た宣教師、最初はね、お寿司屋さんなんかとね、お祈りしてね、で、向こうの人がちょっと見たらね、私クリスチャンなんですかって伝統する。だんだんだんだん日本にとお祈りができなくなってきて、そのうち心の中でお祈りしてるんで、そんな一言祈ってくれるようになる。なんか祈れない雰囲気があるって言ってました。こう見えない霊の圧迫なんですよ、縛りなんですよ。だから教会が祈らないで、ね、神の言葉を語ろうとすることに対する明確な妨害があるんです。神の言葉を語らせないとする力ってあるんですよ。これはっきりあるんですよ。まあ、じゃあいろんなところで語りますか、分かりますけど、まあ、だから祈りがある。そして語っている。で、私は語る場合はね、祈ってくださいってパールみたいにお願いする必要があるし、逆に課題が、ね、祈るときは本当に語れるようになってきた。それどうなるのか覚えてください。で、神の言葉を語れるならば人生は変わります。最悪と思える状況から人々は希望を出します。この地上に最悪の絶望もありません。どうしようもないどん底であっても、十字架はもっと下にあります。イエス・キリストがいる限り希望があります。絶対大丈夫です。それを私は語ってみせる。そしてその人が本当にその救いを見出していくために私は語ってやる。それはでもバックにある人だと思います。そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、今日は、クリスチャンの霊の戦いということに関して宣教ということを中心にしながらお話をいたしました。神の言葉には人を作り変える、神の言葉には人生を作り変えていく力は確かにあることを私たちは知っています。でも神の言葉を語ろうとするといろんな圧迫や妨害というのは確かにあります。どうちなの神様、私たちがこの神の言葉によって生かされていることができるように、それを語っていく力を与えてください。また感謝する力をください。聖霊によって悔い改めていることができるように、そのことによって本当に許された者としての喜びと平安を与えられ、またどんな意見が放っているときや、いろんな言葉やいろんな話題やいろんなことが飛び交っていきます。でも感謝という盾を持ってそれを打ち砕き、本当に神様の勝利と恵みを受けることができるようにしてください。また神様、どうぞ私が神の言葉を聞き、神の言葉を語り、私の人生にあなたを寄せる祝福と勝利を豊かにしていくことができるように、力強い手を持って教えてくださることをお願いします。本当にありがとうございます。感謝いたします。イエスのお名前によってお願いします。アメン。癒しのためにお祈りしたいと思います。解放のためにお祈りしたいと思います。また救いのためにお祈りしたいと思いますので、今短く悔い改めの時もしたいと思います。罪があると、祈りが天に届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また全ての人が聖書は罪だと言ってますので、短く今悔い改めをしたいと思います。 主は言われました、何をしてほしいんですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に言ってください。神様はそのあなたの願いと求めに答えてくださいました。で、今その前にまずイエス様を信じるようにしたいと思います。この機会にイエス様を信じてみたい、あるいはあやふやだった人、あるいはまだ信じてなかった人、そしてクリスチャンの人も一緒にですね、まずイエス様を信じるようにして、そしてその後大胆に神様に祈り求めましょう。主はあなたの願いを喜んで聞いてくださいます。どんな願いでも神様にはためらわずに祈ってほしいと思います。まず信じるようにしたいと思いますので、ついてぜひ祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。イエス様を信じます。私の罪の身代わりに十字架で死んでくださったことを信じます。3日目に復活されたことを信じます。死に打ち勝たれたイエス様、私のところに来てください。勝利と祝福を与えてください。イエス様を名によってお祈りします。アーメン。天の様、一人一人が今願っている願い、祈りを答えてください。体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解放を与え、勝利を与えてくださいます。お願いします。命を与えた主が、その方の心に、体に、霊に、あなたの力を残してください。イエス・キリストの皆によって命ずる。イエス・アイ・ヨ。体に、心に、そして霊に、そして問題に、愛する者に、今、あなたの生の力を、愛の力を、主の力を表してください。問題に対する勝利と解決を、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの皆によって。イエス・キリストの生の力をします。生の力をします。聖霊の力を注ぎます。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。心の病、体の病をイエス様って別に乗れ。不眠の霊、不眠症、癒されよ。ここに来れないでいるうつの方、イエス様って別に、その方にあなたの手を届けてください。うつの霊をその人から行け。心に病をもたらしている否定的な仕立てを思い、そして突き刺さっている言葉をイエス様の愛の力を取り取ってください。イエス様の聖霊の力、行け。聖霊の愛を注いでください。聖霊の愛で体と心を癒してください。そのほど熱を引かしてください。関節を癒してください。心を癒してください。また鼻と耳に働いてください。手首の痛みを取ってください。人一人の全身に触れてください。また家族や親族で癌の方や腫瘍の方がいたら、そこに触れて完全に癌を取る、腫瘍を取り除いてください。イエス様って召せる。癌を消えてんだ。はい。イエス様って腫瘍よ。イエス様よ。皮膚病に触れてください。皮膚病に触れてください。完全に癒してください。皮膚病に触れてください。完全に癒してください。聖霊の力を注ぎます。聖霊の力を注ぎます。イエス様よ、イエス様よ。病をもたらしている悪しき力や闇の力や、イエス様って召せる。出て行け、行け、行け。皆様ありがとうございます。夫婦関係、親子関係、家族関係を破壊してきている闇の力を、その夫婦から家族から完全に断ち切ってください。イエス様になって、夫婦を破壊している、家族を破壊している、親子を破壊している闇の力、罪につけ込んでいるサタンの力を、その家族の力、その夫婦と親子の力、行け。十字架の血を注ぎ、悔い改めと和解を、許しと和解を注いでください。深い癒しを豊かに注いでください。イエス様って、癒されよ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、 主なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。お世話ください。お願いします。お知らせお願いします。